こんにちは。さて今回は日本医療機能評価機構の医療安全情報NO210、これをもとにですね、人工呼吸器を使う上でのある注意点について一緒に見ていきたいと思います。
はい。
テーマは人工鼻と花粉加湿器の併用リスク。
ええ。
2019年の1月から今年の3月までにもう5件もちょっと重大な事例が報告されてるそうなんですよ。
そうなんです。
一見ね、便利な機器の組み合わせかなとも思うんですけど、これがなぜその換気困難っていう深刻な事態につながるのか、ちょっとその辺のメカニズムとか背景を今日は深掘りしていきたいなと。
はい。この問題の核心というかポイントはですね、加温加湿器から来る湿った空気、これが人工鼻を通るときに結露しちゃうんですね。
ああ、結露ですか。
ええ。で、人工鼻の中のフィルターがその水分で濡れて、こう、詰まってしまう。
なるほど。
結果、患者さんへの空気の流れが、妨げられちゃうと。そういう、シンプルではあるんですけど、非常に危険な現象なんです。
物理的に塞がっちゃうってことですね。でもそもそもなんでそんな基本的な組み合わせの間違いが起きちゃうんでしょうか。
ええ。
報告書を見ると、併用がダメだって知らなかったとか。
はいはい。
花粉加湿器を使うときに、あれ、人工鼻ついてるじゃんって気づかなかったとか。
うんうん。
あとは、人工鼻の患者さんに回路をつなぐときに、こっちが花粉加湿器だ、月だって分かってなかったとか。なんか知識不足とか確認不足っていうのが理由みたいですけど、ちょっと、基本じゃないと思いません？
そう思われるかもしれないんですけど、やっぱり実際の現場では、起こり得ることなんですよね。
そうなんですか？
ええ。例えば報告されている事例の一つだと、夜だけ人工鼻付きの人工呼吸器を使ってた患者さんがいたんです。
はい。
で、田村ちょっと硬くなってきたんで、じゃあ日中は加温加湿器を追加しようと。
うんうん。
でもその担当の方がこの併用が禁忌っていう認識がなかったですね。それで人工バネを外さないまま接続しちゃった。
ああ、そのまま。
そうなんです。そしたら2日後に患者さんの ETCO2、予期終末二酸化炭素濃度っていう吐く息の最後の CO2 量ですけど。
はいはい。
これが異常に上がっちゃって、で、調べたら人工バネが結露で完全に塞がってたっていう、かなり深刻な状況だったわけです。
うわぁ。
これはもう本当に基本的な知識が足りなかった。っていうのが直接的な原因のケースですね。
なるほど。もう一つの事例も結構考えさせられますよね。在宅でもともと加温加湿器付きの人工呼吸器を使ってた方が入院されたと。
ええ。
で、運ぶ途中で一時的に人工バネに交換したんだけど、入院して病棟でご家族が持ってきた加温加湿器をまたつけるときに、看護師さんが、あれ、人工バネがついたままだったっていうのを見落としちゃった。
そういうことですね。
これは幸いその後のチェックリストの確認で気づいたから良かったものの。
そうなんです。
なんていうか、手順とかチェックリストがあっても、特に機器の交換とか引き継ぎの時って、こういうヒューマンエラーが起こりやすいのかなって、現場の難しさを感じますね。
本当にそうですね。だからこそ報告書では対策としても本当に基本的なことなんですけど、併用はダメですよっていうのをちゃんとみんなに周知しましょうと。
はい。
それから、加温加湿器をつけるときは、人工バネがついてないことを必ず指差し確認しましょうみたいな、そういう具体的な行動を推奨してるんです。
指差し確認ですか？
ええ。これをもう少し広い視点で見ると、単に機器の知識だけじゃなくて、やっぱり医療現場での情報共有のあり方とか、手順をきちんと守る文化。それと、人は誰でも間違える可能性があるっていう前提で、じゃあ、どうやって多重にチェックしていくか、その体制がいかに重要かっていうことを示唆してるんだと思うんです。
なるほど。
いつもの業務の中の慣れとか思い込みっていうのが、いかに簡単に安全の網をすり抜けちゃうかという、そういう課題ですよね。
はい。ありがとうございます。ちなみに、この医療安全情報では、これはあくまで事故の予防とか再発防止のための情報提供であって、個々の医療従事者の、なんていうか、責任を問うものじゃないですよっていう注記はありますね。
それは大事な点ですね。
さて、今日のポイントをちょっと整理しますと、人工呼吸器の人工羽と加温加湿器、これを一緒に使うのは結露で詰まるリスクがあってすごく危ないと。
はい。
で、その背景には知らなかったとか気づかなかったっていう、認識とか確認の不足があるってことでしたね。
その通りです。
いや、改めて 基本に立ち返ることと、あと決められた手順をしっかり守ること、本当に大事だなと痛感します。
ええ、全くです。そしてですね、ここからもう一歩進んでちょっと考えてみたい問いがあるんです。
ほう、問いですか。
はい、それはこういう一見シンプルな機器の組み合わせとか手順のちょっとした省略が、もしかしたら予期せぬ重大なリスクにつながる可能性って他にもそもんでるんじゃないかってことなんです。
ああ、なるほど。
あなたの周りの環境、特にたくさんの医療機器がこう複雑に関わってるような場面で、こういううっかりとか思い込みを防ぐために、今どんな工夫がされてるか、そしてこれからさらにどんな視点が必要になるだろうかって。
うん、
この事例をきっかけにしてちょっと立ち止まって、あなた自身の周りのこととして考えてみるのもいいかもしれないですね。